本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙13章の20節21節となります。それではお読みいたします。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエスキリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方を御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。それではキリストの満ちた御丈にまでという題目で三村牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
ヘブル人に向けてこの手紙が書き送られましたけれども、当時のヘブル人たちは宗教、ユダヤ教という宗教の中に入っていました。その中にいた人たちがキリストについての福音を聞いたときに、キリストを信じる者となりました。ところが再びユダヤ教に戻っていくという、そのような状況になってしまったときに、この記者はユダヤ教に勝るキリスト、つまりすべてのイスラエルの王、また預言者、そして大祭司に勝るキリストについて、この前半の手紙を書き、で後半は信仰と希望と愛、いつまでもなくなることのない、この三つのことを書きました。そして最後に今日の本文の御言葉は祈りを捧げました。この祈りは少し言い回しが難しい複雑な感じですけれども、簡単にまとめると、神様はあなた方を完全なものとしてくださいますようにということです。で、この祈りは非常に重要な祈りです。皆さんもこの祈りが自分のためのものであるというように契約として握って、そして祈るならば、必ずそのように神様はしてくださいます。なぜならば、それは神様の御心であるからです。人間が完全なものとなる、それが神様の御心です。ですから、この完全なものという言葉を誤解してしまうと、それは一生この祈りの答えは皆さんには与えられません。誤解するということはどういうことでしょうか。それは神様と同等のものとなるという、そういうレベルでの完全ということです。それは絶対に不可能なことです。御使いとして非常に素晴らしく作られた御使いがいました。明けの明星と呼ばれて、そして美の極み、知恵に満ちていました。その御使いが自分も神と同等のものとなろうと思った時にどうなったのでしょうか。天から落とされて、古い蛇、悪魔ともサタンとも呼ばれる、そういう存在となりました。その古い蛇がエデンの園に現れて、最初の人間アダムとエバを誘惑しました。あなたも神のようになれます。この二人も神と同等のものになろうと思った時にどうなったのでしょうか。悪魔と同じような悪魔の形を持つものとなってしまいました。そしてすべての人間がこのアダムとエバから生まれてきましたから、生まれた時からすべての人間は不完全なものとなってしまったということです。神様はすべてのことを前もってご存知ですから、人間がこのようになるということもご存知の上で、そして神様は永遠の契約を与えてくださいました。まず第一番目に、永遠の契約です。昨日も今日もいつまでも変わることがない契約が永遠の契約です。この永遠の契約が結ばれるために必要なものは血ということです。血が流されるということです。で、この血はいつ流されたのでしょうか。 世界が作られる前から、ほふられた子羊がいました。黙示録の13章の8節です。世界の初めからほふられた子羊。で、この子羊がほふられたことによって何が起こったのでしょうか。不完全な人間が完全なものに変えられるために、神様は恵みのゆえに愛を持ってその人間を選んでくださったということです。人間の方から神様を選ぼうとすると、行くところはただ宗教の道です。そこには救いがありません。ですから、不完全な人間となってしまったその人間を救うためには、神様の方から恵みのゆえに選んでくださらなければなりません。そして、ほふられた子羊の命の書に名前が記されました。誰が記されているのか、それは人間にはわかりません。イエス様があなた方の名が天に記されていることを喜びなさいとおっしゃいました。自分の名前が天に記されていたならば、どんなに大きな喜びでしょうか。その喜びを味わっている人は、このほふられた子羊がどなたであるかということを知っている人です。バプテスマのヨハネは、それが誰なのかということがわかりました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネの福音書の1章の29節。イエス様がやってくるのを見た、その時にイエス様に対して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そのようにイエス様を呼びました。で、このイエス様はどのような方でしょうか。創世記の3章の15節に、女の子孫、そのように約束された方です。女の子孫という言葉の意味は、罪のない人間ということです。すべての人間は男の子孫ですから、罪を持って生まれてきます。しかしこの方には罪がありません。その誕生が神様の奇跡でした。男の人を知ったことのないマリアによって男の子が生まれました。そしてその名をイエスと付けられました。イザヤが予言した神様に出会う道を開いてくださるインマネルの道を開く方です。そしてこの方がそのためにしてくださったのがほふられたということです。前もって予言されたことが成就されました。ヨハネの福音書の19章の30節に、十字架の上で全て終わったと、そのように宣言しました。何が終わったのでしょうか。神様から離れた人間が神様に出会う道を開いてくださいました。先ほど祈られたように、その肉体という垂れ幕を引き裂いてくださったとき、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました。どんなに大祭司がたくさんの生贄を捧げたとしても、神殿の幕が真っ二つに裂けて、聖所から至聖所に入る、その道は開かれませんでした。ただ一度だけ、罪のない神の子羊が捧げられた、その血によって、神殿の幕が裂かれたことによって、神様から離れた人間が神様の言葉に出会う、その道が開かれました。預言者の働きです。二つ目は、悪魔の子供という身分を持って、この世の空中の権威を持つ悪魔という、そのこの世の王に全ての人間は支配されていました。神の子が現れたのは、この悪魔の仕業を滅ぼすためです。悪魔の権威を完全に滅ぼしてくださった誠の王の働きです。そして三つ目にキリストの働きは大祭司の働きですから、その血、ただ一度流された その血によって永遠の贖いが成し遂げられたということです。神様のご計画、世界が作られる前から神様が計画しておられたことが、ご自分の一人子をこの世に使わしてくださり、その御子がキリストの働きを十字架の上で成し遂げてくださったことによって、人間のすべての問題は終わったということです。これが福音です。で、二番目に、人間というものはどういう状態なのでしょうか。羊の大牧者であるイエス様が来られたということは何を意味しているのでしょうか。人間というものを動物に例えるならば羊だと、そのように聖書は言っています。で、それもただの羊ではなくて、失われた羊です。で、イエス様がザカイというその一人の背の低いエリコの町に住んでいる人のもとにやってきたときに、イエス様が言った言葉です。ルカの19章の10節です。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様は人間というものを例え話でいろいろ表現しました。で、ルカの福音書の15章というところには、この一匹のいなくなった羊のことが書かれていますし、それから失われた銀貨のことも書かれていますし、父の元から離れていった弟のことも書かれています。それらすべては失われたということです。で、この例えというものは地上にあるもので例えられるわけですけれども、ある人にとっては一生わかりません。何のことか奥義としてわかりません。しかし、ある人はピンときます。これは私だと。それが悟ったということです。神様から見た自分の状態というものが見えたということです。自分は神様から見たら失われた羊だと。神様のもとから自分勝手な道に向かってさまよっている。そういうものだということを悟った人はどうなるのでしょうか。イエス様は失われた人を探して救うために来られたとあります。そのように言われました。人間、この失われた羊を探して救うためには何が必要なのでしょうか。ヨハネの福音書の10章の11節。良い牧者は羊のために命を捨てます。そのようにイエス様はおっしゃいました。ご自分は良い牧者です。だから、私は良い牧者として羊のために命を捨てます。そのようにおっしゃいました。で、この羊はどこから入ったらいいのでしょうか。命を得るために入る門があります。で、その門も私は門ですとイエス様がおっしゃいました。イエス様が門であるということはどういう意味でしょうか。それは十字架ということです。十字架の門、それが入り口ですから、そこから入るということです。で、羊はこのイエス様の声が自分のもとに聞こえるようになります。例え話のわからない人は誰のことを言っているのかわかりません。弟子たちも最初イエス様が例えられた時に、一体どういう意味ですかとそのように質問しました。で、弟子のためにはこの例え話はこういう意味ですというようにイエス様は 解き明かされましたから、その弟子として呼ばれている人はこの例え話が自分のためだと分かります。つまりイエス様の声が聞こえるということです。羊は私の声を聞いて私についていくようになる、そのようにイエス様がおっしゃいました。あ、これは狼の声だと、悪魔の声が聞こえてきたときに、あ、これは違うと、羊はその耳で聞き分けることができます。失われてしまったんですけれども、イエス様の声が聞こえてきたときに、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも戸を開いて私をその中に受け入れるならば、私はその人の中に入って食事をする、交わりをするとイエス様がおっしゃいました。ですからこの失われた羊は心の扉を開いてイエス様を心の中に迎えます。それが救われるということです。この羊が救われたということは、魂の牧者のもとに帰ったのですというこの御言葉がその人に成就しました。第一ペテロ2章の25節。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者である方のもとに帰ったのです。魂の牧者、それはイエス様ですから、イエス様は永遠の契約の血による羊の大牧者。あ、私はイエス様のもとに帰ったということは、神様のもとに帰ったということです。本来人間がいるべきところ、それは神様のもとですから、そこに人間が戻ることができたということです。で、救われた人たちはどうなるのでしょうか。一人一人と羊が一匹一匹イエス様のもとに立ち返ってきたならば、その羊は群れをなすようになります。誠の大牧者のその教会が誕生するようになります。私はこの岩の上に私の教会を建てますとイエス様がおっしゃったその御言葉の通りに、イエス様はキリストです、神の御子ですと、この信仰告白をした人たちが2人でも3人でも集まったならば、そこに私もいますとおっしゃいました。そこが教会です。ですからこのようにしてイエス様の御声を聞いて共に集まった、ここに教会があります。そしてハデスの門もそれには打ち勝てません。ハデスの門というのは、罪と死の原理に支配されている人たちが死んだ後、最後の審判を待つ、そのような場所です。イエス様をキリストとして信じたその人たちは、ハデスには下っていきませんから、教会はハデスの門に打ち勝つことです、ができる、そのようなところですから、すでに死から命に移された人たちの群れ、それがイエス様の体である教会です。この方を信じて受け入れたということは、永遠の命がその人の中にもうすでに与えられていますから、永遠の命に打ち勝つものはどこにもありません。悪魔という死の力を持つものも、この十字架の上でもうすでにその権威が滅ぼされていますから、私たちは心配したり恐れたりする必要がありません。そして3番目に、完全なものとしてくださるということです。この意味しているところは、神の子供は成長するということです。成長するということは、キリストにある子供、この身分からスタートします。第2コリントの5章の17節。このところに、誰でもキリストにあるなら、 その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よすべてが新しくなりましたとあります。イエスがキリストであることを信じる者は、神によって生まれたものですとあります。人間によって生まれたのではなく、神によって新しく生まれました。新しく生まれたものが必要としているものが4つあります。この4つが成長するためには絶対に必要になります。一つは何でしょうか？それは、純粋な御言葉の乳を日ごとに飲むということです。何を意味しているのでしょうか？ただ福音、ただキリストについての御言葉を毎日味わうということです。聖書はいろんなことが書かれていますけれども、いろいろな枝葉のようなところではなくて、その中心は福音。その福音の中心はキリストですから、キリストについての御言葉を毎日味わうこと。それがまず成長するためには絶対に必要なことです。キリストを知らないで聖書を知っているという人たちもたくさんいます。下手をするとその人たちは宗教をやっているという状態です。律法がこう書いてあるから、今日は安息日を守らなければいけないと思って今礼拝に来ているとするならば、それは宗教をやっているということです。私たちは安息日を守らなければならないからという、そういう律法に縛られてここに集まっているのではありません。ですからそれは古い契約です。キリストはもうすでに古い契約を成就してくださいましたから、新しいキリストの律法の中に私たちは今入っているものです。ですから、キリストについて正確に知る、その御言葉が必要です。二つ目は、契約を握る祈りです。ただ、肉の祈りではなくて、神様が講談から約束してくださった御言葉を、私のための約束として握ること、それが契約の祈りです。例えば、今日は完全なものとしてくださいますようにというその御言葉ですから、この御言葉を握って、本当にこの約束が私に与えられたことを信じますから、私を完全なものとしてくださいと、そのように本気で祈るならば、その約束はその人に成就するようになります。それが契約を握る祈りということです。三つ目は何でしょうか？それは、このように共に集まって礼拝を捧げることです。一緒に集まることをやめたりしないで、とヘブル人への手紙の記者は書きました。集まることをやめてしまうということは、礼拝を捧げることをやめてしまうということです。礼拝に一番大事なことは三つあることをお話ししました。それは、感謝の捧げ物と、全焼の生贄と、そして唇から賛美の生贄を神様に捧げること。今日も礼拝を捧げていますから、皆さん一人一人の神様に対する感謝、自分自身を生贄として捧げ、そして心の中にある喜びを賛美として神様に捧げる。これが神様に喜ばれる三つの生贄です。そして四つ目は、生徒の交わりです。羊は一匹で生きる、そういう動物ではありません。羊は大牧者の導きの中で一つの群れとなって生きる、そういう動物です。つまり、キリスト者は一人では生きられないということです。もちろん、キリスト者が一人もいないという、そういう地域であれば、もちろんその人は一人で生き抜かなければなりません。しかし、その人が一人のキリスト者として、周りの人々、隣人を愛して、隣人にこの良い知らせ、福音を伝えたならば、そして信じたならば、もう一人の羊が生まれ変わります。そうすると今までは一人だったけれども、今度は二人になります。そうするとそこに教会がまたできるということです。そのようにして生徒の交わり ということは大事なことですから、キリストにあって一つとされた者たちが、御言葉のフォーラム、祈りのフォーラム、現場伝道のフォーラムをして、励まし合いながら、慰め合いながら、共に前進していくこと。これが子供たちが成長していくために絶対に必要なことです。これらを書いてしまうと、いつまでも子供のまま大人になれないという、そういう人たちもいます。信仰生活は年数の生活ではありません。一年で大人になる人もいれば、30年経っても子供のままだという人もいます。それでは、大人になるということはどういうことでしょうか。エペソ人への手紙の4章の13節。このところで、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのが大人のレベルとあります。キリストの満ち満ちた御丈というのは、まず信仰の一致ということです。不信仰がもうなくなって、キリストに対する信仰が一致するということです。そのためには、御子に対する知識の一致ということです。御子がどういう方であるか、正確に聖書の御言葉を通して知ることが大人になるためには必要です。キリストの御顔に輝く神の栄光を知る知識がありますから、神様の恵みによってそのことを悟らせていただくと、どういうことが起こるでしょうか。イエス様はキリスト、私のすべての問題を十字架の上で解決してくださったという、このヨハネの福音書の19章の30節。福音に答えが出るようになります。福音に答えが出るということは、私にはもう問題がないということです。なぜならば、キリストがすべてだから、キリストの中にすべてのものが隠されているから、その方が自分の中におられるのですから、私の中にすべてがある。そのように信じられたならば、もう問題は一つもありません。それが私が個人的にその今まで信仰生活を長いこと送ってきましたけれども、その長い信仰生活の中で、ある日この全ての問題が終わったという、その御言葉を知って、そして信じたときに、ああ私は恵みの家に大人になった。そういうふうに思いました。それまでは牧師であったとしても子供のようなそういう信仰者だったなと。なぜならば全ての問題が終わってない状態で牧師となっていれば、いろいろな問題が起こった時に自分が苦しんで悩んで失望、落胆して途方に暮れてしまってますから、そんな状態でキリストにある大人だというのはおかしなことです。ですから、すべての問題が完了したと、福音にこのように答えを出したときに、その人は大人になっているでしょうし、大人になったということの証拠は三つあると思います。一つは何でしょうか。それは、キリストが私の主人となっているということです。それまでは私が主人でした。しかし、今はキリストが私の主人となってくださっている。まさに全勝の生贄として自分をキリストに捧げた。その方が自分自身の中で王として、主人となって私の人生を治めてくださっているという、そういう状態です。で、その時に二つ目にわかることがあります。今まではなかなか神様の御心は何かと、神様の御心は聖書の中にいろいろなことが書かれていますから、あ、これも御心だ、あれも御心、これも導きだと思うことがたくさんあると思います。しかし、キリストが自分の主人となって頭であってくださり、私がその体であるという時に、体である私は何をすることを神様は喜ばれるんだろうか。神様の喜ばれる生贄は、伝道の実が捧げられることです。 つまり神様の御心は伝道と宣教に教会が向かっていくということです。礼拝を捧げてその礼拝が終わったということは、今度は現場に派遣されて、で現場でこの福音を述べ伝える御言葉運動がなされていくようになること、それが神様の御心だとそのように確信できるようになります。つまり世界福音化が神様の御心だと。ところが三つ目には、その世界福音化をするためには自分には力がないということです。力がなければ世界福音化、伝道と宣教という働きはできませんから、あなた方が御心を行うことができるために力を与えてくださって、完全なものとしてくださるとありますから、その力は自分の中にある力ではなくて、御座から注がれる力、つまり聖霊に満たされるということです。聖霊に満たされている状態、それこそがキリストにある大人、完全なものとされたという状態です。するとその人はどうなるでしょうか。ただキリストに栄光を捧げるようになります。ヘブル人への手紙の13章の21節、神様の御心が悟って、そして福音を現場で伝えた、そのような時に自分では予想していなかったような人がイエス様を信じて受け入れて、そして救われるという、その現場を見た時に、あ、これは御心が成し遂げられるために神様が与えてくださった力によってそのようなことが起こったのですから、キリストに栄光を捧げますと、その人はそのように告白する以外にありません。私がやりましたとか、熱心にやりましたとか、頑張りましたとか、それは伝道は関係ないことです。命を与えるのは御霊です。肉は無益です。そんなことをしても一人も失われた人は帰ってくることはできません。正確にイエス様はキリストですという初代教会のメッセージを証しすることです。それで完全なものとされたという時に、自分の中にはいろんな人間としての弱さとか、あるいは欠点があるでしょうし、あるいは生まれた時からなぜか障害を持って生まれてきたということもありますし、貧しかったり病気だったりということもあるでしょう。たとえそうであったとしても、その人がキリストに栄光を捧げますとそのように告白しているならば、その人こそ完全なものではないでしょうか。なぜならば、もともとは悪魔の形を持っていたものです。悪魔の形を持っていたものが神様から愛されて恵みを受けて、キリストの形を持つものに変えられたのですから、そのようにしてくださった平和の神様に全ての栄光と誉れと賛美を捧げるようになります。これが礼拝です。ですから今週も皆さんが現場で契約を握って祈るならば、神様はその契約の通りに成し遂げてくださいますから、一切の不信仰、その悪魔の誘惑を捨てて、ただ御言葉を握ること、それだけが勝利するただ一つの道であると信じます。お祈りいたします。御座におられる方と子羊とに全ての栄光と誉れと賛美を捧げいたします。この時間も神の子供たちが全ての栄光をキリストに捧げる時間となりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。